頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
あっという間に5月も末になってまいりました。
5月も末になってまいりました
ね。今年は梅雨入りも早かったですしね。
ほんまな、
なんかもうムシッとする夏がもう早くも来るかなというそんな状況になってますけども、
高温多湿梅雨年ってそういうの
もうね、日本特有なっていうかね、
う
ん、
ま
あ、この四季があるから余計にその高温多湿がより不快に感じる、
う
ん
う
んですけどね、
そうやな、
困っちゃうところだ。
洗濯物が乾かへんがないってさっきも話してましたけどね。
本当ですよ、もう体操服明日いるっていうのほんまに、もうちょっとドライヤーで乾かさなあかんやみたいな。
ドライヤーではなかなか乾かへんな。
ちょっと頑張らなあかんとかね、そういったこともあったりするんですよ。
お母さん頑張る
頑張る
頑張るね。世のお母さん、ね、みんな頑張っとるんちゃうかな。
そう、このね、梅雨入る前に、はい、一度あの雨の日に傘をさす練習を、うん、はいはいはい、事前にしといた方がいいですよってお話とかもね。
あ、そうそう、今の傘変わっとるんねんな。
そう、いろいろしたなっていうのをね、ちょっと
透明なやつがこうね一個あんねんな、
今のね、
透明のところがな。
そうそうそう、子供用の傘は、はいはい、あの透明の部分が一つあって、うんうん、でそこからもう前であったり横であったりをこう見ることができるという便利な傘にはなってはいるという話をね、
はい、
うん、前回前々回え、だいちゃうもん、もうあれだいぶ前、4月末に
あ、そうそうそう、
させていただいてますけどね、
うん、もう晴れの日でも練習しときましょう言うてね。
なんかね、その4月や5月やとかいう話をしてますけど、うん、なんかもう早速、うん、来年度の話というのが出てきておりまして、
ほう、
今日はそちらについてご紹介しようかと思うんですが、
えらいまた気の早い
なんですけどね、気が早いなと思うところなんですが、
はいはい、
子供たちの将来的なビジョンを見据えるためにはこのぐらいから話をしとかんとあかんというものです。
難しい話になりましたね。将来的なビジョンを見据える、
そうなの、
ほうほう、
今日は入学前の集いについてのご案内です。
入学前の集い、この間入学式やったとこやでな。
それそれね、本当それね。ほんまもう言ったら今5月末なので、
はいはい、
4月頭に入ったところですやん、
うん、
で何やその入学前ってっていうところになってくるんですが、
そうや、誰のよ言うていう話やがな。
来年度の小学校入学前の子どもさんに向けての説明会、
そういうことね、
つまりは年長さんの子どもさんに向けての説明会になってくるんですね、はいはい、まあ、事前に小学校入学に向けてこの子はじゃあ支援級にしようか、う
ん、はい、
それとも普通級通常学級に行かそうか、
はい、
またまたちょっとサポートを得ることができる通級を利用しようか、
うんうんうん、
で支援学校に行こうかとかね、はいはい、いろんな選択範囲があるんですけれど、
はい、
それをどうしようかっていうふうに悩んでらっしゃる方は、うん、もう今のうちからいろんな選択範囲を知っておく必要があるんですね、
はい、まずは知るということが大事やということですか。
実際に子どもさんの来年度のどうするかっていう進路を、
は
い、教育委員会などに提示をする締め切りが、
はあ、
一時締め切り8月末なんです。
8月末、はい、
夏休みが終わったくらいにはこの子はどうしたいですっていうのを、うん、ある程度の方向性を教育委員会また小学校などに伝える必要があって、
うんうんうんうん、
でそこからまだ悩む人もいらっしゃるんです。
はいはいはい、
どうしようかな、この1年間でこの子がどれだけ成長するかもわからないし、
はいはい、
もう今のうちからこの子の進路じゃあ支援級ってドカーンと決めてもいいものだろうか、
うんうん、
支援学校に行かした方が安全じゃないかとか、
はいはい、
そういったいろいろな選択肢を今のうちから知っておかないと、
うん、
私みたいに焦ることになります、う
ん、ああ焦っとったんやな、
うん、私その頃ね。
でも8月末までやったらまだもうちょっとあるんちゃいますの
って思うでしょ。
思うな。
そうなんです。子どもの成長がどれまで、はい、どこまで伸びるかっていうのが、うん、もう親もわからないし、うん、多分子ども本人もわからないところなので、
はい、
なんとも言い難いところなんですが、
うん、
だからこそ悩むんですよ。
悩むな。そうか。
それがゆえに、うん、早めに知っておかないと、
はい、
ギリギリになって、
はい、
どのぐらいやったらどうしようっていう見極めがなかなかしづらくなるんですよ。
なるほどなるほどなるほどなるほど。
まあ私も実際よう悩みましたけどね。
周りの人から言わせたら大丈夫大丈夫ってね、
いうところ
もあるんですよね。
なんですね。
無責任な大丈夫いう言葉ね。
ただね、うん、年中さんあたりまでの大丈夫、
はい、
大丈夫は
ほうほう、
まだ穏やかに聞いてふんそうかって思っとけるところではあるんですけど、
はいはい、
年長さんになってしまうと、うん、もうつい本当小学校に入るので、
はい、
小学校に入ったらもう周りのみんなも急成長するし、うん、その子自身もどこにどう在籍をさせてやるかによって、
はい、
その子のストレス具合も変わってくるので、
うん、
で例えば入ってからやっぱり、はい、支援級に行かせますとかいうふうに進路変更しようと思っても、うん、
はい、
1年間変えることができないんですよ。
あ、マジか。
入学してからね。
ほうほう、うん、
なので、
うん、
早めに知って早めに選択ができる状況にしておかないと、
うん、
後で後悔しちゃうとね、本当もったいないところになってくるのでね。でこれも締め切りがなんで早いかっていうのはこれまでにも何回か紹介したんですけれど、
はい、
やはり予算というものがあって、
うん、
進学する先に支援級があればそのまま入れるんですが、
うん、はい、
例えばそこに支援級がない学校であれば、
はい、
支援級を作らなければならない、
はいはいはい、
となると、うん、そこに担任の先生を置かなければならない、
うんうんうんうん、
教室も確保しなければならない、
はい、
そこに予算が必要になってくるんですよね。
なるほどなるほど。
だからこそ早めに、
そういうことね、
教育委員会としても県の方にこれだけの人員これだけの生徒が入ってくる予定があるので、
うん、
この枠が必要ですよっていうのを出さなければならないってなってくるんですね。なんかもうねばならないっていっぱい言いました今。
must、うん、have to。
そう、なんかもう have to でなければならないっていうのって子どもの教育ではあまり使いたくないところではあるんですけど、
そうね、
ただこういう予算的なものとかね、
はい、
枠組みでこんだけこれきっちり決めなあかんっていうところはやっぱり必要なところは必要やなっていう、
そういうことね。
そう、それがゆえに早めに自分も選択範囲を知る必要が出てくるんです。
うん、お母さん頑張りどころや。
そうなんですよね。
そういうことね。
で実際にね、例えば、はい、その対象となるお子さんが第一子であって小学校入学自体が初めてだっていうお母さんたちにとっては、
はい、
まずその通級って何ぞやとか、
通級って何ぞや、
支援級と普通学級の違いはどうなんだとか、
はい、おー、そうやそうや、うんうんうん、
何が違うのとか、
うんうん、
全くわからないですね。
はいはい。
でまずそこから知る必要があったりとか、
はい、
例えばその対象となる子どもさんが第2子第3子であったとしても、
うん、
上にいらっしゃるお兄ちゃんやお姉ちゃんたちが通常学級に在籍をしていたとしたら、
はい、
またそこでも3人目であっても支援級については全く情報としてはゼロの状態、
うんうんうん、
または 0.5 とかの状態になってくるんですね、
うんうんうんうん、
なのでまずこの入学前の集いではどういったことをお知らせをしてくださるかというと、
はい、
学校のシステムであったり、
はいはい、
どういうふうにこれから先子どもさんの、
うん、
書類を作っていくための情報、ここでこんなん出したら、ここでこういうふうに提出したらっていうね、
うん、
そういった順序なども教えてくださるんですね。
スケジュールみたいなもんも教えてくれるんですか。
ですね。
うん、
で保護者としてはこれから先どういうふうな、はい、例えばいつぐらいに子どもさんと学校の見学に行っておけばいいかとか、
うん、はいはいはい、
実際に子どもさんが学校に行くので、
うん、
子どもさんがそこに行ったとして過ごせるかどうかっていうのを見極めを一緒にしてもらったりだとか、
はいはい、
で就学の最終決定っていうのが、まあ、いわゆる第最終決定が12月なんですけど、
はい、
それまでにこんな風にして手順踏んでいきますよっていうことも教えてくださる。
なるほどな、なるほどなるほど。
で今現在が例えば年長さんであれば、うん、年長さんの子どもさんがどういう状況かっていうのを、
うん、
お母さん自身も把握する必要があって、
うん、
それを 学校にちゃんと伝えておかないと、学校としては、え、これこの子トイレ行けなかった子だったっけ、という形でね、なんか、何かしら生活の中で支障出てきてしまってもいけないので、はい、そのあたりの情報をまとめたりするっていう必要もあるんです。
あ、
なんかやることいっぱいですね。
うん、そうですよね。うん、やることいっぱいやけど、そのやることいっぱいなものをどの時期までにやっとかなあかんいうっていうのを先に教えてくれる時を逃すと余計にアップアップになってまうね。
そうですね、
いうことか。
実際に今年のね、この入学前の集いは、はい、現時点では一応6月1日予定なんですけれども、
はい、
コロナ緊急事態宣言。
そうやな、緊急事態宣言、
緊急事態宣言5月末まで出てて、はい、その翌日6月1日予定なので、
うん、
これも開催ができるかどうかっていうのはちょっと現時点ではわからない。でしょう。
そうですね。
なので、あの、一応その教育センターがね、はい、開催される場所になるので、私事前に聞きに行ったんですが、
はい、
あの、このご紹介にあたっては電話相談の方を主に中心に伝えていただけたらなっていうお話をいただいてきたので。
あ、電話相談もしていただけるんですね。
実際に、あの、入学前は、うん、健康増進課の保健師さんといろいろと相談をしていただいたりする、
はいはい、
相談窓口があるんですけれど、
はい、
入学後は、
入学後は
相談先が教育センターに変わるんです。
うん、なるほどな、なるほど、うん、場所が変わる、
はい、で、あの、教育の、ね、コーディネーターという形で、はい、学校とその親御さんたちをつないでくださる、
うん、
パイプ役をしてくださる先生方が教育センターにいらっしゃって、
うん、はいはい、
でそこの先生とお話をしたり、
うん、
各学校の何校かを統合して、
はい、
ここの学校にはこの相談員の先生がっていう先生もいらっしゃるので、うんうんうん、その先生との橋渡しをしてくださったりとかね、
はい、
そういったお役目をしてくださってるんですが、
うん、それがコーディネーターやね、
はい
はい、
でそのコーディネートの先生がいらっしゃるのが教育センター、
うん、
で今後は教育センターで相談をする形になっていきます、はい、
図書館の隣にあります、
はい
はい、教育センターですね。
でこの教育センターね、あの、はい、電話での相談をされる方は、はい、お電話でまずお問い合わせをしていただきたいんですけれども、
はい、
電話番号が 0794-83-2020 0794-83-2020 番、こちらの方に、学校の入学について、うん、入学前の集いについてお話聞きたいんですという形でお電話をいただきたいということでございました、はい、ね、本来ならね、みんなで集まって、
うん、
で、あの、みんなで一緒にお話を聞いて、
はい、
で、あの、なんならその学校ごと、学区ごとっていうんですかね、
はい、
三木地区の方とか別所地区の方という形で何校かにこう分かれて、お母さん同士のね、横のつながり作ってもらったりする機会でもあったんですけど、
はいはい、
去年も実はこのコロナで開催ができなくて、
はい、
で今年もどういう状況かっていうのはまだ読めなくて、
うん、
なのでなんか先生方もね、できたらしたいんですよねっていうふうにおっしゃってました。
うーん、悩ましいところやね。
ですね。
なるほどね。
でも実際に、あの、情報の提供してくださる、情報を得ることができる場所っていうのがしっかりあるので、
はい、
ぜひともに知っていただきたくて、今日は入学前の集いについてご紹介しました。ぜひ心配なことがおありの方は教育センター、また、各それぞれ通っていらっしゃる子ども園の先生にもまずはご相談ください。頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ八昼の中と、再放送は毎週日曜朝9時30分からお送りしています。
皆様からのご意見ご感想ご質問もお待ちしております。また次回もぜひお付き合いください。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。